皆さんこんにちは、ヤギユンです。
タカパイです。
ワークインプログレスはウェブ業界で働く機械学習エンジニアがテクノロジーを中心にゆるく話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日は、前回に引き続きゲスト会ということで、株式会社ミーボ CEO の、クニジさんに来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。株式会社ミーボのクヌギです。本日はお邪魔します。
お願いします。
ありがとうございます。
はい、クヌギさんはですね、実はその第50回ですね、もうおそらくこの回が出るのが142回になると思うんですけど、そう、その第50回だから多分1年2年前とかかな、そんぐらい、はい、に出ていただいて、で、だいぶ変わりましたね。その当時はまだ自社にいらっしゃられたのかな。
そうですね。転職最初に働いてましたね。
はい。はい。うん、はい。で、まあ、モバイルエンジニアのキャリアの話とかをいろいろ伺わせていただいたかなと思います。うん、はい。で、おそらく自社の方も、実際に聞いていただいているかもしれないんですけども、改めてちょっと自己紹介をお願いしても大丈夫ですか。
はい、承知しました。今ですね、株式会社ミーボの、代表をやっております。改めましてクヌギマサシと申します。いつもマクヌギという名前でツイッターとか活動しています。ミーボという会社は会話型 AI を、まあ、誰でも作ったり、もしくはデベロッパーさんが AI をなるべくノーコードで作って運用楽にするみたいな、そういったプラットフォームをやっている会社になります。まあ、最近LLM ブームがあったので、今そこに注力して独立して一本でやってるという人間です。はい、ソフトウェアエンジニアが、まあ、主なスキルセットです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日お忙しい中来ていただき、
いや本当に今めちゃくちゃ忙しい中
はい、そうですね。まあ今日この収録をしているのが12月6日なんですが、その次の日に何かイベントがあるんですよね。
はい、ミーボ AI カンファレンスというですね、ミーボのどんな AI 作れるかっていうような紹介と、まあ、実用的な AI 作るにはどうしたらいいのかみたいなところを、まあ、セッションするっていうのを、明日やるので、ぜひご覧ください。うん、アーカイブもありますので、ぜひご覧ください。もう終わってますもんね。
そうですね、はい。公開される頃には、残念ながらちょっと終わっていてしまうんですが、なるほど。あとで録画がどこかで公開されるとかいうことなんですかね。
そうですね、アーカイブ公開しますので、ぜひツイッターとかで見ていただけると嬉しいです。
あ、なるほど、これは要チェックですね。
うん、
しょっぱなから宣伝になっちゃいましたけど。
ええー、はいはい、ということで今日はですね、ちょっとせっかくクヌギさんに来ていただいているので、まあ、LLM 周りの話だとか、あとはミーボの話も伺っていければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、じゃあまずはちょっとざっくりとした LLM 周りの話なんですけども、まあ、僕から見ててクヌギさんはLLM が来る前から相性の良い対話システム周りのそのプロダクトを作ってらっしゃったじゃないですか。
はい、
まあ、そうするとこのまあなんだ、まあ、海が平和っていうか、こう、ね、波が立ってない頃から、今、ビッグウェーブが来るところまで、ずっとその輪の中心に、今のその輪の中心にいると思うんですけど、
はい。
なんかこう、どのぐらいからこう、LLM 来たなみたいなのって、感覚はありますか？
はい、ありがとうございます。そうです、まあ、やっぱりちょっと今の罠の中心に入れたらいいなと思いつつ分かんないところありますけれども、そうですね、10年くらい前からずっとまあ、Siri の Android 版みたいなアプリ作ってたりですとか、あと雑談ができる API、はい、まあ、前回この配信でご紹介させていただいた時もそんなことやってたと思うんですけれども、まあ、ずっとやってました、うん、ただずっとやってたのはなんかずっとなんか可愛い盆栽育てるじゃないですけれども、まあ、いつかなんかめちゃめちゃ話せるようになったらいいな、何十年スパンでみたいな、個人開発ずっとやってたイメージだったんですよね、
うん、
なのでこんなに熱が一気に来るとは結構予想はしてなかったです、
うん、
で本当にこの熱来たなって実感したのは去年のやっぱり2023年11月、2022年11月です
かね、うん、はい、
GPT3.5 が出たときに、もう潮目変わったなと、ここでちょっと、勝負かけないと、すぐ埋もれちゃうなっていう思ったタイミングでしたね。
なるほど。GPT3.5 のどんなところでこう、感じたんですか、その潮目の変わりを。
そうですね。やっぱり、今でいうプロンプトの理解力っていうんですかね。
はい、
今まであのフューショットだと GPT3 くらいまでだと全然会話はあんまりできなかったんですけれども、まあ、ハルシネーションも多くて、はい、GPT3.5 からようやくその自然な会話、あとはまあ、 ある程度そのプロンプトを考慮した会話っていうのは精度がかあのもう飛躍的に向上したっていうのが体験的に分かったので、これは来るなと思っていたんですけど、まだあんまり世間には注目されてなかったんですけど、そこでチャット GPT っていうユーザーインターフェースについて、うん、世間も気づいて一気に波が押し寄せたっていう感じですよね。はい、
あ、なるほど、
うん。
なんか覚えてる範囲だと、その GPT3.0 の時もチャット GPT ってありませんでした。
そうですね。チャット GPT 自体は 3.5 だと思います。
あ、3.5 からか。なるほど。
ちょっと間違ってるかもしれないですけど、そう、プレイグラウンドですかね。プレイグラウンドで遊んだり触ったりするっていうのは、うん、もちろん GPT3 からもできたんですけれども、チャット GPT のインターフェースは多分 3.5 で、あれでちょっと広まったところありますよね。
ああ、なるほど。そうか、
確かにあの UI ができて、チャットの UI ができて爆発的になんか広がりましたよね。やっぱり誰でも使えるみたいなところの UI とセットで出てきて、
うん、
使う人めっちゃ増えた印象ありますね。確かに、
うんうんうん、なるほど。このこれは置いてかれてしまうかもみたいな危機感を持って、なんか起こしたアクションってありますか？
そうですね、当時今のやってるミーボというサービスをもう3年くらいやってて、去年はちょうど2年目だったんですかね、やってたんですけれども、はい、その前GPT-2 ですね、あとオープンソースになってる LLM 何個か使ってやってたんですけれども、まあ、うん、生成 AI をカスタムするっていうサービスだったわけなんですけれども、
うん、
なんかそこでモデル、そこに追いかけていかないと、なんていうんですかね、もう類似サービスがボンボン出てくるんじゃないかっていう危機感ですよね。チャット GPT がすごい注目されてたんで、うん、
はい、
なので、うんうんうん、まあそこで埋もれたらなんかこの10年くらいのやってたこと結構無駄になっちゃうなとかも思ったんでっていう感じですね。回転になってないですね。そんなことを思ってました。
あ、なるほど。じゃあ今までやってたことと結構方向性は変えたんですか？
あ、そうですね、奇跡的に全く方向性変えてなくてですね。
お、なるほど。
はい、GPT-2 時代のものを 3.5 に変えただけで バズったというか伸びたんですよね。モデル切り替えただけでユーザーが激増するっていう謎の現象が起きてました。
なるほど。
すごいですね。
はい、
たまたまなんかそうですね、たまたま潮目来たって感じでしたね。
ちょっとせっかくなんで、はい、ミーボのプロダクト自体にも伺っていければと思うんですけど、ミーボは、まあ、その LLM を活用してどんなことができるサービスなんですか？
ありがとうございます。そうです。ミーボは会話型 AI 構築プラットフォームっていう名前でやらせて、サービスのくくりでやらせていただいてるんですけれども、要はその LLM とかに、例えば専門知識を与えたりですとか、まあ、会話の文脈を与えるですとか、うん、要はあとユーザーに寄り添うパーソナライズなできる機能を与えたりです。まあ、もろもろの機能を付与して、会話型 AI をプロダクトイン、サービスインできるようなプラットフォームです。うん、なので、LLM に、まあ、ラグ的な仕組みで、うんうん、簡単に専門知識付与して、さまざまなところにデプロイする。例えば、ウェブサイトに設置するチャットボットであったりですとか、スラック、LINE であったりですとか、あとは、まあ、チャットボットではなくてデジタルヒューマンと呼ばれるような、AI アバターの脳みそを作るですとか、まあ、そういったことを、まあ、ノーコードもしくはローコードでできるプラットフォームっていうのをやってます。
なるほど。
うーん、
まあ、ちょうどその高パイさんも記事を出されたと思うんですけど、うん、やっぱりそういうプラットフォームなしだと手間が大きいんですかね、まだ。
いや、大きいんじゃないですかね。僕がやったのはまあ、なんかスラックのボットを作って、で裏側はさっきくぬぎさん言ったようにラグで社内文章を食わせて、なんかその社内文章からも引っ張ってこれる、会話できるみたいなものを作ったんですけど、
はい、
そもそもやっぱりなんかその会話するための UI が必要じゃないですか。
はい、
それを今スラックに寄せてるんで、そこの開発費用とかないんですけど、うんうんうん、なんかそういうのとこから準備するってなると結構大変だと思いますね。うん、
まさにですよね。うん、じゃあなんかそのそこをエッセンシャルの開発と呼んでまして、例えばあのベクトルデータベース構築したり、うんうん、ウェブのチャット UI 作ったりっていう、まあ、開発会話の内容以外のところはエッセンシャルで必要な開発っていうのは、まあ、一旦 Miibo に任せていただいて、
うんうん、
本当に会話の内容とか UX っていう本質的な体験の部分にあのリソース割きませんかっていうスタンスでやってます。
おお、なるほどなるほど、
はい、なるほど。あの僕はあんまり LLM 周りすごくよくキャッチアップしていったわけじゃないんですけど、まあ、例えばその会話にコンテキストを与えるとか、あのまあ言ってみれば人格を与えるとかっていうのは、普通ならば、そのプロンプトエンジニアリングで何かその工夫をして補うっていうところなんですかね。
そうですね。基本的にプロンプトエンジニアリングで補います。うん、ただプロンプトにめちゃめちゃ情報を詰め込みすぎるとコストが高くなったりですとか、まあ、理解力が乏しくなったりするので、はい、まあラグと言われるやつもそうですけど、まあ、プロンプトにいかに最適な情報を動的に詰め込めるかってとこが割と LLM をコントロールする鍵になるわけなんですけれども、うん、まあ、そういったところを、まあ、Miibo はあの最適化できるように調整してるっていうの
は。なるほど。
うん、
プロンプトエンジニアリングのそのやり方っていうのは GPT のバージョンによってガラリと変わったりするもんなんですか？
あ、めちゃめちゃ変わりますね。
あ、そうなんだ。
そうですね、はい、割と軽量なモデルだと、例えばユーザーコロン何々 AI コロン何々っていうあの、
はい、
話者言葉、はい、話者言葉みたいなのをつらつら並べるくらいしか理解できないものもありますし、GPT3.5 だといろいろな基本いけるんですけど、まあ、意外と理解力乏しかったり、まあ、GPT4 だと結構雑に書いても聞いてくれて、まあ、LLM によってちょっと違ったりしますよね。高橋さんとも結構触ってます？
そうですね、まあ、でもめっちゃ触ってるかというと、まあ、触ってる方なのかな。でもそれこそプロンプトとかはやっぱりありますよね。書き方で全然違うみたいなのは。
そうですよね。
そうそう。やっぱりその社内の人がそのスラックのチャットボットを使ってくれるんですけど、
はい、
やっぱりなんかこう聞き方一つでなんかボットの方からなんかこれ私答えられませんになるのか、それともちゃんとしたなんかもの返してくれるのかってめっちゃ変わるんで、うん、
はいはい、
そうそうそう、面白いなと思いながら、だからやっぱりそういう意味だとなんかそのプロンプトを共有できる仕組みというか、
はい、
なんか複数人で使うんだったらそのプロンプトを書くの上手い人の見習ってこう真似できるとか、なんかそういうのはめっちゃ大事だなと思いましたね。
うん、
それまさにです。何々式プロンプトとか結構今出たりしてますもんね。
うんうんうん、確かに確かに、
本当に結局は LLM ってあの次の言葉何かってあのバイアスがかかって次の確率的に文章生成されるってわけなんですけど、まあ、そのなんかバイアスのかかり具合をなんか肌で感じて理解するっていうのはなんか AI と意思疎通できた感感じる瞬間だったり。
あ、なるほど。そんな瞬間があるんですね。
なんかこの LLM の勘どころちょっと分かってきたわみたいな感じはないですかね。なんかそんな瞬間ありますか？
ちょっと僕はまだそこまで到達できてないかもしれないです。
わかるです。僕も思ってないかもしれ
ないですけど。あ、確かに。あの、Miibo のそのプロダクトですと、まあ、GPT 以外の LLM も使えるんですよね。
そうですね。はい。
うん。まあ、そうすると、その GPT のバージョン以外にも、その LLM のその種類によっても、こう、インターフェースとしては同じだけど、使ってるプロンプトは違うみたいなのもありそうですよね。いや、これは話せればって感じなんですけど。
はい、いや、ありがとうございます。いや、めっちゃそこ話し、宣伝したいところなんですけど。
はい。
弊社 Miibo はあの、LLM フラットって呼んでるんですけれども、やはりあの、各 OpenAI さん、Microsoft さんだったら自社の LLM 中心、UI 中心になると思うんですけど、結構中立ですと。LLM に対して中立ですってポジションを取ってまして、
はい、
ラグを作るにしても、ベクトルデータベースとか、あの、LLM の環境とは独立したプラットフォームで置くので、まあ、あの独立したものもあのラグとして使えたり、まあ、プロンプトも独立した状態で持っているのであの各 LLM 適用できるみたいにしています、うん、で LLM ごとにはまあちょっとプロンプトは確かに変えているんですけれども、あの共通でスイッチして使えるようにもしているんで、まあ、あんまり個別カスタマイズできてないっていう感じですね。ちょっと宣伝しつつできてないって話なんですけれども、
うんうんうんうん、
ただそこチューニングは必要な気はしてますね。そうですね、うんうん、はい、
なるほど。実際に 素人目線からだと、もうチャット GPT で良くないって思うんですけど、
はい。
ラルマがいいとか、あるんですか？この LLM が使いたいみたいな。
そうですね。いや、現状おっしゃる通り、GPT 結構一強かなと思ってまして、GPT かもしくは、僕はセキュアだと使いたいんで、Azure 使う、Azure OpenAI 使う。はい、まあ、両方 GPT ですよね。
はい。
でもあります。で、今ちょっと出てきてるのは、アンソロピックさんのクロード V2 ってやつですよね。
うんうんうん、
出てきてますと。まあ普通に会話すると GPT-4 の方が結構良かったりするんですけれども、まあ売りはあれですね、コンテキスト、プロンプトの長さが大きくても GPT-4 のように劣化しないと。まあ、GPT-4 ってコンテキストが多くなればなるほど劣化していくってグラフが研究結果で出てるんですけど、
はい、
クロードの方はコンテキストが増えてもなかなか劣化しないっていう比較のグラフがたまに出てたりするんです
けど、
はい、まあそういうものもちょこちょこ出てきてるんで、
はい、
まあ、ここから数年で普通に GPT-4 ずっと一強かってると、ちょっと微妙な雰囲気はしてます。
なるほど。あと、言ってて思いついたんですけど、まあ、日本で生活してると、日本語向けの LLM もいろんな会社さんが開発されてますよね。
はい、はい。
サイバーエージェントさんも公開されてましたし、スタビリティ AI さんでしたっけ。日本向けの LLM を使いたいみたいな需要は結構ありそうですね。
めちゃめちゃあると思いますね。そうですね。やはり数パーセントなんですね。GPT-4 とか日本語の学習量が全体の。
はい、
なった時に、やっぱりその思想的なところとか、本当に、ナチュラルにニューラルネットワークによって返される応答が、まあ、日本ドメインに特化したものじゃないっていうのは間違いないと思って、から需要上がってくると思いますし、多分 2,3 年すると本当にモデル、今の最先端のモデルにも近づいてくると思うんですよね、オープンソースのものと。そうすると国産の LLM ももっと出てくるんじゃないかなって気はしてます。
なるほど。
でも結構出てますよね、ラーマ2を日本語で学習、再学習したや
つ。うんうんうんうんうん
うん、ね、実際に対話 AI の、どんな場面で使われることが多いものなんですか？
そうですよね。今の GPT、やっぱり一番結構問い合わせ多いのは CS 領域ですね。カスタマーサポートを自動化しようみたいなのは、コスト削減文脈でめちゃめちゃ話はあったりします。うんうんうん、まあ、ただその生成 AI のハルシネーションというかアンコントローラブルなとこがネックになって、足踏みする人もまあ多いのかなというのがありますが、やっぱり CS 部分は多いです。
うん、
時点でやっぱりフロントに立たせるのはちょっと怖いんですけど、もう実験も兼ねて、やりたいっていうところ、社内ヘルプデスクっていうのは、あったりしますね。
はい。
っていうのが、まあ、ミーボの問い合わせとしては多いですね。
なるほど。あ、ちょっと何回かハルシネーションっていう言葉が出てきてると思うんですけど、はい、もしかしたら、あんまり、わからないリスナーの方もいらっしゃるかもしれないので、もしよければ、どんな概念か説明していただいても大丈夫ですか？
ありがとうございます。そうですよね。失礼しました。なんか幻覚っていう意味で、AI がまあ幻覚見ちゃう的な意味なんですけれども、はい、まあLLM って検索してきた言葉そのまま出してるんじゃなくて、確率的に言葉紡いで、次に来る言葉っていうのは、確率的に出してるってことなんで、はい、それを文章をあたかもそれっぽいことを確率的に生成してるんですけど、内容めっちゃ間違ってるみたいな話ですね。
はい、
でありもしない事実を、まあ、でっち上げてしまうというのがまあハルシネーションです、ね。はい、
うん、
なので間違ってるって言ってないんですけど、分からないとも言わずにそれっぽいことを言っちゃってきて、実は間違ってるっていう状態ですね。
なるほど。
うんうんうんうん、
よく初期の頃にこんな面白いことを返してきたよみたいなので、
はい、
よく SNS を賑わせてたものですかね。まあ、
そうですよね。
僕自身もありますね。本当は違う答えなんですけど、
はい、
これ絶対これが正解だよなって、こう、圧をかけると、はい、それが正解ですみたいな。
ありましたね。
ありましたね、そういうの。昔は人工無能って言ってみんな遊んでたんですよ。聞いたことありますか？
人工無能、
あ
んまり聞いたことないです。
人工知能に対して、ボット、確率的にマルコフモデルとかを使って返すのを人工無能ボットって言って、
はい、
変なことを言うのを喜んでめでるみたいな文化があったんですよ、昔は。
なるほど。
生成 AI ってその延長なんで、
はい、
その領域やってる人たちはなんか、 このハルシネーションとかちょっとミスっちゃうのは当たり前でちょっと可愛いなくらいに思ってるんですけど、
はい、
今ってそのあんまり原理とかはあんまり関係なくチャット GPT っていう崇高な存在になっちゃったんで、
はい、
間違うことに厳しくなるっていうハードルが上がりすぎてるっていうのはありますよね。そこが怖いなというか、もう、ま、そういうことあるのは当たり前でずっとミーボーも運営してきたんで、なんか急になんか求められるのがバーンと上がって、
はい、
なんか時代の変化感じるなっていう、ちょっと話の流れ分からなくなっちゃったんですけど、そんなこと思ってます。
あ、なるほど。
うん、
ちなみにその 3.5 から4に上がるタイミングでハルシネーションもある程度解消されたっていうのもおっしゃったと思うんですけど、
はい、
それって なんで解消できたのかってお分かりだったりしますか？
そうですね、まず単純にパラメータ数がもうめちゃめちゃ伸びましたよね。あれちょっと失念しちゃいましたけど、
はい、
あれ 3.5 っていくつでしたっけ？1350億パラメータ
いくつだったっけな、
まあ、そのくらいだった気がするんですけど、はい、GPT-4 は公開されてなくて、まあ、一説によって1兆パラメータあるみたいな噂もあったりするんですけど、
うんうん、
まあ、単純にモデル性能が格段に上がった、飛躍的に上がったっていうのがあると思いますね、
はい、なるほど。実際にとモデルの改善以外の仕組みでそのハルシネーションを抑制する工夫をやられてたりする事例もあるんですか？
ああ、LLM プラスアルファで何か制御してるかって話ですよね。
そうですね。まあ、あとは、その、プロンプトの工夫とかで、嘘は言っちゃいけないとか。はいはい、
うん。
はい。
そうですね。GPT-4 が、その、プロンプト理解力が上がったっていうことでできることが増えましたと。例えば、うん、まあ、嘘を言っちゃいけないっていうのもそうですし、例えば弊社でやってるのは、はい、まあ、ラグの仕組みがありますと。
はい、
ラグっていう、ラグから取れた、ラグの説明もしちゃうんですかね、まあ、ラグから取れた情報を、参考資料って定義すると、うん、参考資料に書いてないことは絶対言っちゃいけないよっていうと、
はい、
事実とは異なることを言うなっていう禁止よりも具体的な禁止になるじゃないですか、
うん、
ここに書いてないことは言っちゃダメだよって指示ができるわけです、
うん、確かに。
そういうことをするとLLM の本来持ってる知識よりももうちょっと正確な制約事項が作れるんで、まあ、そういった工夫をすると、はい、うん、CES でも耐えうる、AI チャットボットにはなったりしますね。
なるほど。
うんうんうん。
確かに。汎用をちゃんと指定してあげるっていう。
そうです
ね。どうですかね。
はい。
うん。なんかコアな技術に触れそうだったら、編集できるので、言ってください。
わかりました。これ大丈夫です。ノートとかに向かって全然書いて
くれるやつなんで。はい。はい。なるほど。あとは、僕自身、ちょっと話変わるかもしれないですけど、歴史、今年の歴史に参加しまして、
はい、
で、Amazon の VP of Machine Learning の方が、キーノートをやってたんですけど、
はい、
まあ、その中でその LLM の話が、まあ、出てきたんですね、
はい。
で、印象に残ってるのが、その LLM のアーキテクチャは、まあ、すごく研究の白地があるっていうのを言われてて、うん、
はい、
のまあ思っていて、で、多分それはモデルのアーキテクチャっていうよりは、システムのアーキテクチャだと受け取ってて、
はい、
で、例えばその、実際に CS の例だとお客さんにこう、受け答えする LLM がいると、うん。で、あとはその LLM を監視する検閲 LLM みたいなのがいて、
うんうんうん、
で、なんか嘘を言いそうになるとダメだよってこう検閲の LLM が言って出さないみたいなのがあるんじゃないかなって思うんですけど、
はい、
そういう LLM のシステム面のアーキテクチャって何かこう今ちょっとざっくりした質問になっちゃうんですけど、どんな感じな、はい、どんな感じなっていうとかってありますか？
はいはいはい、いやー、ありがとうございます。弊社の会話型 AI 構築プラットフォームって一応言ってるんですけれども、いや、まさに会話に閉じることはないなっていうのも確かに思うところはありますと、
うん。
ちょっと昔流行ったのがチャットオプスっていう概念あったと思うんですけれども、
はい、
まあ、スラックから GitHub のブランチ作ってプッシュしてみたいな、なんかチャットでできるみたいなやつあるじゃないですか。はい、
うんうん、
まあ、あんなような文脈で LLM オプスみたいな話も多分今から盛り上がってきますと。まあ、今そういう言葉もありますと。
うん
うん、なので、まあ、LLM のメリットって、自然言語、緩い自然言語を 解釈してソフトウェアプログラムに落とし込めるっていう話なんで、
うんうん、
API 異なる仕様が違う API 同士も自然言語でハブとしてつないでインテグレーションできるみたいなのがめちゃめちゃ強みなんで、
はい
はい、まあアーキテクチャでいくと、まあ、会話っていうユーザーインターフェースも LLM が窓口になりますし、
はい、
その会話の先に、まあ、ウェブフック的に連携されるそれぞれのシステムのオーケストレーションとかをやるのも、まあ、LLM がその自然言語でできるようになります。その、例えば、クレームがあったら DB に入れる。で、DB のにクレームがあったっていうのを Slack に通知するとかっていう、そのハブを全部 LLM ができるんで、
はい、
クレームがありましたよっていうのを解釈して、Notion にまとめて入れるみたいな、その、なんですかね、API のインターフェース、硬いインターフェースに、がネックにならないで LLM がつなげるっていう、その、まあ、サービス連携のハブをいっぱい作れるようになったっていうのが LLM Ops のアーキテクチャなのかなと思いますね。ちょっと待ってください。これなんか当たり前のことをなんか長く言ったような気がしますけど、そんなのをイメージしてます。
はい、あでも全然ちょっとどうやるんだろうっていうのが想像つかなかったんですけど。
はいはいはい。
例えばクレームの例で言うと問い合わせが来るじゃないですか。でそこがまずあれですよね、その受け口が LLM になるんですよね。
そうですね、
うん、
でそうするとその LLM はなんかこれはダサーが DB に入れないとっていうので応答を返すんじゃなくてなんか叩くんですか、その STL を。
そうですね、これまさに弊社でちょっと組んでるインテグレーションで、これちょっと詳細で説明しますと、ファンクションコーリングって仕組みあるんです、 GPT にあるんですけれども、
はいはい、
うんうん
ファンクションコーリングというのは、例えば言葉の中で、例えばユーザーが分からないことありそうだったら発火するトリガーで、それに対するファンクションを呼べるみたいなことができるんですね。LLM、GPT の、 あの機能であるんですけど、例えば、CS があります。ユーザーがめっちゃ怒ってクレーム言ってきましたと。
はい、
そしたら LLM のそのファンクションコーリングの仕組みを使って、ユーザーはクレームを言ったっていうトリガーを発火できますと。AI で判定できます。
はい、
でそのファンクションコーリングの機能を使うと、それを JSON のパラメータに落とし込めます。クレームコンテンツ何々、ユーザー名何々、まあ、ユーザー名立てておくんですが、そこからまあ JSON のパラメータにできます。
はい、
っていうのが、まずそこまで、あの言葉の解釈ができます。
うん、
で LLM は先ほど言ったように、あの自然文をまああの、JSON に落とし込むこともできれば、JSON を逆変換することもできるという話で、
はい、
NotionDB に入れるんだれば、NotionDB にアクセスするためのJSON も作れるわけです。
はい。
なので、そのクレームが来たっていうトリガーで JSON が作れたら、それを Notion の API に、アジャストする形でパラメータ変換するのも LLM できるんで、
はい、
そのファンクションコーリング呼ばれた先のアクションをそこに設定してあげれば、Notion に突っ込むこともできるようになりますと。でもできますと。で、例えばその、まあ、Notion に入れるときはそうですね。で、Slack 通知するっていうのも、なんかその、ファンクションコーリングでトリガー作って、
はい、
スラックの API にアジャストする形にそのパラメータを変換してあげれば、
はい、
スラックのポストもできるようになります。
うんうん、
だからその橋渡しを全部 LLM ができるようになったっていうようなイメージ。
ああ、なるほど。
うんうん
うん、深まりましたね。確かに。なんか JSON で返してとか言うと、ちゃんと JSON 形式で返してくれたりとかっていうのは、はい、あると思うんで、その応用なのか。
そうですね。
うん、
こういうリクエストがあるんで、これをこの API 仕様に基づいて JSON 作ってって言うと作ってくれるじゃないですか。
はい。
うんうんうん。
なので、今まではもうその API の仕様に合わせて、一つ一つ開発者がインテグレーション実装したり、あのザピア使ったりとかいろいろやってたところを、
はい、
LLM が自然言語を頼んで解釈してくれるようになったみたいな話かなと思います
ね。はい、
うん。
なるほど。
なるほど。その辺も LLM Ops に含まれるのか。
そうだと思いますね。あとさっきあったようなあの NG ワード判定もそうですし、
はい、
なんかそうですよね。もしくはあの一つの決断を LLM に任せちゃうと間違うかもしれないんで、複数の LLM で同じ考察させて、
はい、
あの平均値取るとかっていうのも LLM オプスかもしれないですし、
うん、
なんかもういろいろできるような気がしますよね。
実際にあるんですか、その複数の LLM を組み合わせた事例みたいなのって。
そうですね、今のさ、まあ、これ LLM 呼んでるか分かりますけど、弊社のまず CS の複数 LLM 事例ですと、
はい、
フロントエンドにまず受付 AI がいますと、あのカスタマーサポートフロントエンド AI がいます
と、
で一時受けでお問い合わせ答えます、
はい、
で分からないことがあったら、一応 Google フォームを案内するようにしていて、うん、そこであの手動であの、人力 CS 部隊に向けてのお問い合わせ飛ばせるようにしてるんですけど、
はい、
そこがポンって飛ぶと、うんうん、今度社内にいるあの AI がですね、あのそれを検知して、うん、こういうお問い合わせ来たからこんなドラフトで返したらどうだって CS 部門の人に言う AI っていうのがいます。
うん、
であの最初答えられなかったわけなんで AI はちょっと完全な応答できないわけなんですけれども、うん、そのドラフトを見て CS の方がコピペしてちょっと直して一旦人力で返答しますと、
うん、
一旦人力で返答するんですけど、さっきのここ間違ってたよって社内の AI に言いますと、
はい、
社内の AI はそれを聞いて分かりましたと、
はい、
次からこうドラフトかけるようにしますって自分で直すんですけれども、うん、でそれをフロント の AI にも教えておいてってその社内の AI に言うと、今度フロントの AI に勝手に教えておいてくれて、同じ質問が来ると今度フロントで自動応答できるなっていう、
うん、
そういうぐるっとあの、いろんな AI 組み合わせてやってるっていう事例はあったりします。
あ、すごい
すごい。
これ言葉で伝えられてちょっと心配なんですけど、
はい、いやでも今イメージ伝わりました。
何体か AI ってあの DB に教えるのも AI がやってますし、一時期したり、うん、ドラフト作る AI もいるみたいな、そんな感じですね、うん、
なるほど。まあ、パッとこういう仕組みになってるんだなっていうイメージはまあさすがにつかないんですけど、
はい、
でもまあ今までこう、まあそれってある種の教育プロセスじゃないですか、人の、
はいはい、
まあ、それと同じようなことができるんだなっていうイメージはつきましたね。
ああ、そうですね、まさにその人の教育でその人の脳に閉じてたところがいわゆる AI のベクトルデータベースに積み重なっていくっていういける状態なので、
はい、
ってなってくるとその AI がいれば人が辞めちゃうリスクもないですし、なんなら引き継げますし、マージもできますみたいな話で、
はい、
割とあのいいんじゃないかなと思ってます。
なるほど。うん。なるほど。確かに、あの、カスマーサポートのところって、ちょっと、あの、業務負荷が高いというか、
うん、
ね、あの、まあ、張り付いていないといけないところですもんね。
はい。
僕は。はい。あ、それこそコールセンターとかは電話かかってきたら出ないといけないわけなんで、はい、まあ、そういうところがどんどんある種のロボットに任せていけるようになると。
そうですね。
うんうんうんうん。
はい。うん。あ、それすごいですね。
でも LLM Ops とはちょっと違うんですけど、まあ、複数の LLM 組み合わせるって事例で。結構あのデジタルヒューマンアバターであのちょっといくつか事例もやってるんですけれども、やっぱりあの GPT だと答えるのに時間かかっちゃうってケースが結構あったりするんですよね、はい、でそれだと体験悪かったりするんで、
うん、
まずはちょっと軽量の LLM でファーストレスポンスはやります、
はい、
素早く返して、で素早く返しつつも裏側ではあの GPT の応答生成してて、
はい、
その後にファーストレスポンスの後にあの GPT の応答を返すみたいなことで体験良くするとかっていうのは、
うん、
あのやったことありますね。
ああ、
なるほ ど。
なのでこんな LLM を、はい、活用する組み合わせるっていうのはなんかいろいろ用途あるなっていうのは最近感じるところです、
うんうん、じゃあ一回こう質問を受けて、あ、いい質問ですね、はい、とりあえず返して、
そうそうそうそ
う、
言ってる間にちょっと考えるみたいなことですよね。
ですです、まあ、ただその最初のファーストレスポンスの LLM がアホすぎるとですね
、はい、
ちょっとなんか相づち適当なのに、なんか後から言うことガチだなみたいな、なんかよくわからん人格になるっていうのあるんですけど
ね。なるほど。
はい。
あるかも。あ、それをできるんですね。単一ですか？複数使ってるんですよね。あ、ごめんなさい。複数使ってるって話でしたね。
そうです、そうです。複数使ってますね。
うん。
うん、確かにやっぱ会話ってなるとテンポも大事ですもんね。
そうなんです。
そうなるとやっぱり最初の応答速度とかなんか体験に直にヒットしそうですね、
はい。そうなんですよ。
うん。
LINE ボットとかならまだあのそもそも人間もリアルタイム返さないでいいんですけどね。
うんうんうん。
AI アバターとかの対面ってなってくると結構厳しいところあります
ね。はいはいはい。
うん。
確かにな。
実際 LLM のサイズってあの、まあ、それこそスーパーマン的な LLM がいたらね、何でも分かるマンがいたらいいなって思うんですけど、実際は こうある程度の専門性で分割した方がいいんですかね。だから、まあ、身の回りの例で言うとこう弁護士の方とか税理士の方とか分かれてるじゃないですか。だから弁護士かつ税理士みたいな LLM を用意するのは結構コストが高いから、コストが高いし、そういうの用意しちゃうと応答速度が遅くなってしまうかもしれないので、こう軽量なんだけど専門性は深い LLM をいっぱい用意して、で入り口をなんか受付 LLM みたいな、こうこれはどのこれは弁護士の人に相談すればいいとか、こう分類してみたいな方が主流なんですかね。
そうですね、まあ、今多分実用に耐えるのが GPT-4 とか、まあ、ギリ 3.5 とかって話なので、
はい、
まあ、そこにラグなりプロンプトなりでそういう人格を持たせて使っていくというのが、いわゆる GPT-図とかでやってる話かなと思います、
はい、
ただやっぱりめちゃめちゃ汎用的な AI って結構難しいのかなって気がしてまして、やっぱり弁護士でも税理士でもその社内のコンテキストをちゃんと理解して応答してくれないとなかなか使い道なかったりするんですよね、
うん、
だから結局個別チューニングが必要になるって話で、
はい、
ってなっていくとやっぱその汎用的な AI でもその社内の税務情報とか法務情報とか突き込んでいくとどっかのドメインにちょっと偏るはずなんで、
はい、
まあそのドメインをいろいろ学習した LLM っていうのが社内に 何体かいて、いろいろ聞いていくっていう、まあ、AI 集団が できてくんじゃないかなって気はしてますけどね、
うん、
いや何でも一つの AI が答えられる、で社内のドメインを吸って答えられるって AI はまあできるかもしれないですけど、
はい、
どう落ち着いていくか分かんないですね。なんかAI は溶け込むことが大事だなって最近弊社では考えてるんですけれども、
はい、
生活や仕事の場所に溶け込むってことですね、
うん、
なんか天竺にいるお釈迦様いるじゃないですか。あ、いるか分かんないですけど、あ、いや、いると思います。いる、ごめんなさい、失言かもしれない。いるじゃないですか、お釈迦様、うん、
はい。
で、天竺にありがたいお言葉聞きに行くっていう話はあると思うんですね。それって、はい、すごいありがたいお話を聞きに行くんで、いいことであるんですけれども、めちゃめちゃハードル高いじゃないですか、何か聞きに、はい。ハードルは高いですし、あと自分の生活とかのコンテキストを、全部伝えないと応答返ってこないっていうハードルの高さもあると思うんですよね。
はい、
まあ、点でずっと見ててくれてるんでコンテキスト知ってるのかもしれないですけど、
うん、
でもそれコンテキスト伝えるのは結構大変ですと。で一方で会社にいる自分の席のそばに座ってるエース社員、めっちゃ頼りがいがある社員っていうのはすぐに聞くこともできますし、なんなら同じ職場で働いてるんでコンテキスト完全に一致してますと、
うんうん、
そうするとハードルはめちゃめちゃ低いですし、聞く回数もタッチポイントも増えると思うんですよね、
はい、
今から大事な AI ってチャット GPT がまあお釈迦様だとすると割とそばにいるエース社員の AI だと思うんですよ、
うんうんうん、
なのでスラックですぐに聞けるとかも大事ですし、コンテキストをラグでチューニングされてるっていうのもそうですし、
うん、
っていうのが重要だと思うので、
うん、
なんかその汎用的な AI がガバーンといるっていうよりはドメインごとに、あともしくは社内のドメインをめっちゃ教えた AI が身近にいるっていう体験を設計できると長く実用的に使ってくれる AI になるなっていうのが、まあ、最近考えてるところですね。
うん、
うん、
なるほど。じゃあそれこそドラえもんみたいなね。
そうですね、そうですね、
確かにね、
うん、だからのび太くんのダメなところもいいところも知ってて、
はい、
うん、
で、だいたいそばにいてみたいな、
うんうん、
で、聞くと何でも解決してくれる、
はい、
うん、はい、
しかも AI だと聞きすぎても嫌われるとかないですからね。
そうですね、
その辺の心理的安全性もありますよね。なんかその、
はいはい、
そうそう、社内にいる例えばそのスーパーエースみたいな人はなんか忙しくていろいろ聞きづらいとかもあるかもしれないですけど、
はい、
なんかその辺のハードルも低くなるっていうのはなんかいいですよね。
そうですね、確かにそれありますよね、うん、スーパーエースの人頼られすぎて潰れちゃったらいけないってありますもんね。
そうそうそう、
ただなんか最近思うのはスラックに AI 溶け込ませてるじゃないですか、
うん、
何でも聞けるわけなんですけど、自分が AI にめっちゃタスクぶん投げてるのを旗から見るとどう見えるのかっていうのは心配になってくるんですよね。
ああ、なるほど。
この人人間にめっちゃ優しいんで AI になると表現するやんみたいな映っちゃうやだなとかまあ冗談ですけど、
はい、はいはい
はい、難しいですよね、なんか。
ああ、なるほどね、見え方か。
まあ冗談ですけど
うんうん、うん、
まあでも結構ある風景かなって気がしますね。
うんうんうん、
あ、本当にそういう未来が来るとなると多分人間関係も変わってきて、
うん、
わしが育てたみたいなのってなくなってくるんですかね。
いや確かに確かになくなってくるんですかね。僕はあの人に育てられましたが、もう僕はもうこの AI に育てられました。
そうそうそう
みたいな、
はい、
あるかもしれないですよね。教育はあるかもしれないですね。
うん。
そういうなんだろう、めっちゃ聞きすぎて怒られたとかから学ぶこともあるじゃないですか。
うん、
ちょっとは自分で考えようとか、
そうですね。
なるべく質問をまとめていこうとか、
うん、
あるじゃないですか。
うん、
だから、なんかの仕組みは必要なんでしょうね。
確かに。
はい。なんか常にぶん投げ、LLM にぶん投げ続けたら、はい、結構、全く違った人格の人が生まれそうですね。
そうですね。まあ、一応、プロンプトで制御できるじゃないですか。そのコーチング AI とか、なんか、
はい、
多分、あの、社会人育成 AI みたいなので聞きすぎたらなんか答えはなんか案に教えてくんないみたいなやつは作れると思うんですけどね。
はい。
ああ、はいはいはい。
ですけど、まあ人間楽な方に行きたいんで、どっちかというとなんか最短経路作りがちですよね。
作れるけど使わなそうですよね。
いや、めっちゃうざい AI できますよね。
確かに。
何でも否定してくる AI。違うと思う。
確かにそこのなんか塩梅いい感じの AI がいるといいのかな。
うん、
そうね。いや、それめっちゃ面白いって言いますけどね。今って多分本当に楽するとか効率、コスト最適化を、まあ、コストを最小化するみたいな方向に行くと、まあ、なかなかそういう話なんですけど、その次出そうですよね。AI 時代の働き方と AI 時代の社会人教育、うんうん、まさに今の話で。
うん。
確かに。5年後くらいに社会問題になってるじゃないですかね。
なるかもしれないですね。
そうっすよね、はい、もう社会人になる手前もそうですもんね。学生の時とかも結局ね、なんか AI で全部解決してきた人間ができてきて、
はい、
そうなるとどうなるかみたいな。
うん、
そうっすよね。
ね、どうなんですかね。まあ今までいわゆるまあ Google 検索とかで一定その自分で調べて答えを得るみたいなことができてて、はい、そこがその AI に置き換わった時にどうなるんですかね。なんか変わったりするのかな。
なんか最近、あ、ちょっと今の回か分かんないですけど、最近大学でチャット GPT 禁止するかしないか議論あるじゃないですか。
うんうん、
要は論文とか授業のレポート提出にチャット GPT 禁止ですみたいな話ですね。
はい
はい、あれってバレるからいけないなと思ってて、
はい、
チャット GPT っぽい文章って分かるじゃないですか。
分かりますね。
はい、確かに。
で、それで提出するからいけないわけであって、めちゃめちゃ最強のレポート、チャット GPT かも分かんないようなレポートを AI 使ってできるってめちゃめちゃいいことだと思ってて、
はい、
極端ですけど、大学の宿題で例えば東京タワー作りましたってアウトプットは出てこないわけなんですけれども、
はい、
だから大学の宿題で東京タワー作りましたってちょっとオーバーすぎますけど、だから今までじゃあ考えられなかった、うん、あの流度、規模のアウトプットが出る可能性があるって話だと思うんで、
うんうんうん、
なんかそういうのをできる人って割と社会に出てもめっちゃ今から活躍するなと思うんですよね。 AI をうまく使える人ってい
う、
はい、
うんうんうん、
なのでなんか AI をうまく使ってアウトプット最大化する教育みたいなのが進んでいくと、なんか今までよりもハッピーな社会人がいっぱい出てくるんじゃないかって気は、
うん、
しますけど、ちょっと話の流れ忘れちゃいました。
いやでも、いやそうっすよね。結局そのなんだろう、 Google とかGoogle 検索とかも、その、もともと Google 検索うまく使いこなせる人って多分社会人とかになっても自分で問題解決とか、割とできる人多いかなと思うんですけど、
はい、
やっぱその、ね、社会人になる前に、その、例えば GPT 禁止とかになっちゃって、で、社会に出て初めてなんかそういうのを使い出した時に、うん、ちょっと使い方全然わかりませんみたいな人と、いや、めちゃくちゃバリバリ使ってましたみたいな人だと、かなり差が出る気はしますよね。
はい。はい、そうなんですよね。なんかやっぱプログラミングの世界もあのちょっとゲームハックしてたとか、なんかちょっと裏技使ってなんかしてたみたいな人が結構エンジニアでバリバリやってる方いるじゃないですか。偏見ですかね、わかんないですけど。結構そこに通じる話かなと思うんですよね。
うんうんうん、
うん、
AI 使い倒すっていうのは割とそれ自体が今後の働き方になってくる、つながってくるのか、教育にもつながってくるかなと思いますね。うんうんうん、
確かに確かに。
そうですね。あの、我々、社協っていう文化があるじゃないですか。
はい、はい。
あれはどうなるんですかね、これから。
どうなるんですかね。
最初にプログラミング言語を学ぶときって、なんか本のコードをそのままこうタイピングするっていう、はい、まあ、写経って言ってやったと思うんですけど、
うんうん、
今もう保管してくれるんで、
うんうん、
はい、
そうですよね、難しいですよね。なんかやっぱりやってて数年はコード書かなくなるんですけど、コードわからないといいプロダクト作れないって状態結構続く気がするんですよね。
はい、
AI が全部大体っていうよりも AI、 人間は AI マネージャーになって、そのコード書いてたものをちゃんとレビューしていい設計かどうかをコントロールしていくっていうのは人間がある程度やると思うんで、
はい、
そうなっていくのにプログラミングちゃんと知ってないとできないじゃないですか、
はい、
人間はそこの能力を鍛えるってプロセスはまだまだ必要だと思うんですけど、
はい、
そこで写経をやるかって話ですよね。なんかどっから学習入ればいいか分かんなくなってきますよね、どのレイヤーから入ればいいか。
あ、そうですね、社長っていうより、こう、やりたいことがあって、それを、チャット GPT とかに聞いて、あ、こう書くんだっていうので、学んでいく。
うんうん、
ああ、そうですね。確かに、アウトプットドリブンになっていくかもしれないですね、どんどん。
うん、
なってくると、やっぱ抽象レイヤーとか設計とか、なんか割と今、上流とか、あんまり言いたくないですけど、上流レイヤーのなんか、ことをインプットするって機会が増えるんですかね。
うん。そうですね、うん。どうなんだろう。ちょっと写経っていう文化が残るか、興味がありますね。トップダウンの、その、トップダウンはトップダウンで、まあ、広く学べないっていうデメリットもあると思うんですよね。まあ、ボトムアップ、その、本を読んで広く学ぶっていうのはいいと思うんですけど、そこでやっぱ写経にまあ、あれだな、LLM の話じゃないかもしれない。はい。写経自体がどうなんだっていう話かも。
確かにその辺の学び方とかもね。
はい。なるほど。あとは、その、急にミーボの話に戻りますが、教育関連のユースケースっていうのはあるんですか？
そうですね。ちらほらあります。まず、AI を作ってみようワークショップみたいなのを、まあ、大学で一回レクチャーさせてもらったこともあれば。
はい。
あとはそうですね。まだ出てないですけど、まあ、生徒一人一人の AI 作ったらどうなるかとか、
はい、
そういうのはちょっと話は上がってたりしますね。
あ、なるほど。なるほどですね。確かプロフェッショナルな人の擬人化もやられてませんでしたっけ？
あ、そうですね。アーティスト、ギタリストの村地さんって方の AI 作ったりですとか、
はい、
作ったというか、もうご自身で作ってらっしゃる方がいたり、はい、
なるほど。
うんうんうん、
あったりしますね。
なるほど。やっぱり教育的な色もあるんですかね。こう。
ああ、なるほどなるほど。
ギタリストの方だと。
そうですね。はい、もうその方はまあ、村地宗一さんというプロのクラシックギタリストの方なんで、はい、ファンがいっぱいいて、ファンがギターについて質問するっていうのがあるんで、もう村地さんに教えてもらってるかのように AI が応答できるっていうのはあったりしますよね。それはめちゃめちゃ教育として活用できると思いますね。
はい。
そういう意味では、ビービットさん、ビービットさんってご存知ですかね、まあ、UX のコンサルティングをやられてる会社さんの、藤井さんって方は、自身のその、結構、著名な本、書籍もあるんですけど、そういった本を読み込まして、その UX に関する相談を AI に受け答えさせるみたいなのもやってたりしますね。
そうなると、今、本の話とか出ましたけど、本とかも結局その著者がいるわけで、
はい、
その著者の人の AI みたいなのができればもうなんか本なんか読まずにもう自分の知りたいことだけそれに聞いたらこう答えてくれるみたいな世界とかもありそうですもんね。
そうっすね。あとはやっぱ人間問いを作るのが難しかったりするんですよね。だから、
うんうん、
能動的に聞きに行けないので、能動的に聞きに行こうとすると、その自分のその幅で狭まっちゃうっていう、自分で聞けることしか聞けないってことですかね。
うん
うんうん、っていうのがまあ課題になると思うんで、まあどうやってインプットしていくかっていうさっきの話に戻ると思うんですけどね。
まあそっかそっか、確かに。何がわからないか知らないと聞けないみたいな話か。
そうですね。で、聞きに行くフットワークがないと ずっとインプットできないっていう、
うんうんうん、
っていうことなんですよね、多分。うん、結構さっきの会話型以外もあるよねって話ともちょっと若干通じるんですけど、もう 何か話しかけて何かしてもらうっていうのはだんだん減っていくような気もしてきまして、
はい、
要はあの、今ってテキストをプロンプトに入れて返すというのは、まあ、テキストベース の GPT が今使われてるわけなんですけど、まあ、そこに今マルチモーダルっていう流れがあるじゃないですか。音声も入れば画像も入れば、もしくはあの来週のカレンダー情報が入るかもしれないですよね。そうなってくるとその人の入力はそういったマルチモーダルの情報になるんで、来週これ必要だからこうじゃないですかって AI が話しかけることもあると思いますし、
はい、
なんか来週期末テスト哲学あるよね、じゃあこれ勉強しといたらみたいな、でここ復習したらみたいなのも、まあ、AI からプッシュするみたいな世界が来ると思うんで、
うん、
そういうのあるとまたちょっと今と潮目変わってくるなって気がしますよね。
確かに。
ああ確かに。いや、なんかそうっすよね。だからなんか僕もちょっと考えてて、なんかその例えば洋服とか買いに行くと、今って店員さんがこういらっしゃいませ何を探しですかみたいなコミュニケーションってあるじゃないですか、
はいはい、
なんかそれがもう洋服買いに行ったらこれ買っといたんでどうぞみたいな、なんかそういう話と似てるのかなと思ってて、
はいはいはい、
もうなんかこっちから入力せずとも勝手にやっといたよみたいな、なんかそういう、ね、世界にもなりそうなるのかなと思ったり、それこそなんか Amazon とかも 今ないかな、なんかその今ってその自分で欲しいもの買いますけど、はい、なんかそうじゃなくてもう定期的にこれ買っといたんでみたいな、なんかそういうのが出てくるんじゃないかなとか思ったり。
いやまさにですよね、うん、昔コンテキストアウェアネスって言葉でそういうの若干流行ったんですけど消えちゃいましたけど、
うんうんうん、
あのなんかもうスケジュールがあったら飛行機のフライト予約しますかみたいなプッシュ出たりとか、
はい、
あとレストラン行った後にこの店の感想どうですか、まあ、これはやんなくてもいい話ですけど、
うんうん、
まあ、出たりとか、まあ、全部そうですよね。もうしらほらそういうのあるんだなって気がしますね。
うん、なるほど。 Google が Gmail での予定抽出して、
はい、
カレンダーに自動で追加してくれると思うんですけど、
うんうん、
めっちゃ便利ですね。
あれ便利ですね。
確かに確かに。
はい、Google も LLM 作ってるんで、そういうのを強みにしてきそうですよね。
うん。
うん。
そうですね。
いや、どうなっちゃうんですかね。いや、すごいことに3年後くらいになってそうな気がしますね。
はい、いや、確かに、はい。
そういうプッシュ型、ま、と呼んでみると、まあ、そういうところまで LLM が及んできたときに、ミーボさんとしては、なんか、どんな立ち位置になりそうなんですか？
どうしましょうかね。そうですよね。まあ、プッシュ型にするということは、先ほどのあのマルチモーダルでいろんな情報を連携するですとか、まあ、そもそもあの情報を取るタッチポイントをいろんなユーザーインターフェースを広げなきゃいけないっていうのもありますし、
はい、
LLM もまあそれに特化したものにあのスイッチしていかなきゃいけないっていうのもあるんで、まあ、そういった、なんていうんですかね、マルチモーダルなインテグレーションを組むミドルウェアとして、
はい、
あのプラットフォームとして機能を提供していけたらなっていう感じですかね。
はい。うん。続きプラットフォーム、なるほど、
まあ、ちょっと時代の流れが早すぎて 1,2 年後何してるかちょっと全然わかんないですけど、まあ、今そんなこと思ってます
確かに。いろいろと LLM 関連のお話を伺ってきましたが、そうですね、じゃあこうそろそろいい時間になってきたと思うので、このあたりで締めに行ければと思うんですが、せっかく今日、来ていただいているということなので、もし何か宣伝するものとかがあれば、していただければと思うんですけど、何かありますか？
あ、そうです。いや、終始宣伝しちゃったなって感じなんですけれども、ミーボっていう、会話型 AI 構築プラットフォームをやっております。サブスクなんです。サブスクモデルなんですけれども、ある一定まで無料で使えるトライアルプランみたいなのもありますので、
うん、
ぜひちょっと AI サクッと作ってみたい、もしくは、まあ、ラグなどを使った、応答 AI 作ってみたいみたいなことを興味をお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひ、meebo.jp からご利用ください。はい。すいません、宣伝ありがとうございます。
これは、無料枠だと、どのぐらいのことができますか？例えば、何かアプリを作って、まあ、ちょっと使われるぐらいなものは無料枠でできるとか、なんかそんなイメージはありますか？
そうですね。ミーボの機能全般的に使えまして、はい、1ヶ月の会話回数と1ヶ月あたりに作れるエージェント、AI の数が上限があるので、はい、その範囲内であればご利用いただけますという状態になります。
あ、なるほど。機能単位での制限は今は課してないんですね。
はい。 なかったと思います。
は
い、
なるほど。
なんか僕、さっきちょろっと触ってユーザー登録してみましたけど、
はい、ありがとうございます。
なんかテンプレートとかも、その、いわゆるプロンプトのテンプレートとかもデフォルトで何パターンか用意されてて、
はい、
なんかサクッと試しやすさはありましたね。
あ、ありがとうございます。う
ん、なるほど、
はい。
サービス規模に応じて、まあ、そのプランを拡大していくっていうような形なんですかね。
そうですね。はい。はい、
本当に最初無料で始めて、サービスが波に乗ってきたら課金してっていう流れで進めやすい。はい。
はい、全然ありがとうございます。あの、一緒に働く方も募集しておりますので、ご興味ある方はご連絡ください。
はい、あ、なるほど。
それはどこ宛てに連絡すればいいですか、くぬぎさんのツイッターとか、あの会社のホームページから。
そうですね。一旦私のツイッターに DM いただければと思います。
お、
なるほど。じゃ
あちょっと概要欄に貼っておくので。
ちなみに、あの、すごい力を入れてる職種っていうのはありますか？
はい、ありがとうございます。例えば PM、あの、はい、プロジェクトマネージャーの方ですとか、まあ、あの、うんうん、もちろんエンジニアの方もそうですし、
はい、
デザイナーの方、ちょっと幅広く募集していきたいなと思ってます。
うん、なるほど、うん。はい。ぜひ、興味をお持ちの方いらっしゃれば、はい、クイさんの DM がもうスクロールできないぐらい埋め尽くされてしまうかもしれないですね。
確かに。
ちょっと、あ、いや、ちょっとあの、オーディエンスの方もオーディエンスというんでしたっけ、聞いてる方も増えてると思うんで、ちょっと、あれですけど。はい、ぜひご連絡ください。
はい、よろしくお願いします。それでは改めまして、クエンジさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では、この辺でということで、今日はクエンジさんをゲストにお呼びして、LLM や、ニーボの話について、伺いました。そのコメントは引き続き、X のハッシュタグ VPSN でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。
ありがとうございました。